はい、音楽も終わったところで、福山雅治の、
うん、
ちょっと艶っぽい声でね、
そうですね、
ね、
はい、
何その入って
で、間はなんやねんいつもみんな思ってるやろね
で、まあ、ここでちょっとね、先ほど言いました中国のお隣の国、うん、中国の、まあ、お隣の国になるんでしょうけど、中国の地震、四川大地震について、まあ、ちょっとお話をしてみたいなと思うんですけど、うんうん、さっき平林さん言われてましたね、この収録前に断層のズレが250キロぐらい、
うんうん、あの2つはあるというふうには新聞に書いてましたね。
へえ、あ、その断層が、
断層が、
はあ、
でその2つが連続して揺れたと。
ほう、
で片方がちゃんとはっきり覚えないんですけど150キロぐらいの長さで、
はいはい、
で片方がその250キロぐらいやったかな、
うん、
何かそんなんやったと思うんですけど、
ほうほうほうほう、すいません、それ足したら今のは、400キロになってまうから多分100キロと150キロということですね。
かな、
うん、で250キロ。あ、今ネットにはそう載ってますね。
うん、
はい、阪神淡路大震災の、まあ、30倍、
うん、うん、とんでもないな。すごいな。まあ、30倍って言っても、あの揺れの大きさがじゃなくて規模がっていう話
ね。そうですね、
エネルギーは6倍とか言われてる、違いますか。
エネルギーは6倍強ですね、はい、うん、エネルギーは6倍強ですね、うん、で規模が、まあ、
規模
は30倍程度ということで、うん、まあ、相当離れた位置でも、
あですね、被害
が。日本はどうだったんでしょうね。
日本列島ぐらい、
うん、あ、違う、日本、台湾はあったみたいですね、
揺れたみたいですか、日本では観測体感したところはない。
あ、プレートが異なるからですかね。
ユーラシアプレートとインドプレートがなんかでしょ
あ、そうなんですか、
うん、
そう、やっぱりプレート型の地震ですか今回は。
なんかそんな
プレート型みたいです ね、 ね、
ちょっとね、私最近あの、ここ3日ほど、
あ、
え、ご家庭のテレビがね、
メディアがないらしい。
あら、
いや、
壊れてる。
新聞もあるやん
いや、新聞で見てもね、なかなかあの活字というのは全てを知るためには難しいものがありましてね
リアルタイムには出てきないです
か
ね、
まあ、そうですね、うん、で、まあ、テレビがなかった情報収集がなかなかできないままに、
まあ、それはそれなりの経験をしたわけや。そしたら
そうなんですよ、うん、でそこですごい発見が今回あったというのを、うんうん、今回のこの番組の中 で素晴らしい経験があったというところで、何が経験やったかと、
うん、
今までね、全然気がつかなかったことがありまして。
何でしょう。
携帯のワンセグ。
ああ、
チューナー。
はいはいはい。
これほど役立つものかというのがね。
そうだね。
私、全然気がついてました、ね。宣伝した、
はい。
うちの家、まあ、4人家族で4人とも携帯持ってるんですよ。それぞれワンセグ入るんですけど、うんうん、気がついたのは息子らだけ。
あ、
テレビない、テレビない、あ、会社に余ってるテレビあるから持って帰ってこなあかんとかね。
うんうん
うん、あの、1個、無線式のテレビがあるんですけど、ちょっと画像が最近壊れてまして、うんうん、音声しか出ない状態になってましてそれもあかんしなとかっていう中で、急にあのうちの息子がテレビ見てまして、
うん、
携帯歌すごいなと、
うん、
で最近電波が強くなったんですか、
うん、
マンションの中でも綺麗に、
うん、十分入りますよ。
あれ当初、うん、ほらなんかあのアンテナつけないと、
あれは PHS やね。
あそうか、うん、パソコンのワンセグが入りにくかったんですかね。
うーん、
浜田さんそんなこと言ってませんでしたっけ。
言ってましたか。
言ってました。え、平林さんじゃなかったでしたっけ。
いえ、
違いましたっけ、うん、あ、僕の聞き間違いかな
あ、言ってた言ってた。
アンテナを窓につけないと。
そうそうそうそうそう。
でパソコンのワンセグと携帯のワンセグって違うんでしょうかね。
そんなことはないと思うねんけど、環境が変わったかな、もしかして。
何の。
いや、
平林さん
のアンテナ、
平林さんの家の環境
近くにで、あ、そんなことはないよ
携帯の方がね、
うん、携帯の方がというか、うん、その地上波の出力が強くなったとか、そういうのがあるかもしれない。
そういうのもあるかもしれませんね。結構うちはトイレでもテレビが見れたんで、
うん、
これはちょっとあの儲けもんかなと思いました、うん、別にトイレで携帯見んでもええねんけどねで、本当こうなんか先進 メディア防災として先進のグリーンシティとしては、
うん、
体感した、うん、体感しましたね、うん、でワンセグをなんとか利用する方法が、うん、災害時にないのかと今後研究課題かなと思っておるんですけども、うんうん、
前あの帰宅支援の話をした時に、はいはい、確かあの、まあ、普段携帯持っててもテレビなんかほとんど見えへんけど、
うん
まあ、そういう災害があった時には使えるから、まあうん、ワンセグ付きにしてるんやっていう話をしたことがあるんですけど、
そうですね、その時ね、うん、僕ああもうなんか聞き流しましたすいません、あそうか程度にしか思ってなかったです、うん、やっぱり実感してしまったら、
うんうん
あのテレビのない環境っていうのはやっぱりちょっと耐え難いものが、うんう
ん、テレビ局っていうのは自分のところが被災して放送できないような状態になった時も何か別のところと契約しててそこから流すとかそういう形になってるんでしょうねきっとね。
どうでしょう、新聞社は神戸新聞は京都新聞社さんと協定を結んでるっていうのは私は聞いてるんですけど、うんうんうん、後の新聞社はどうなのか分かりません、うんうん、でテレビ局に関してもどうか分かりません、うん、でラジオ局もバンバンさんは多分そういう協定は前にな
んか、ねケーブルテレビの
そういう協定があるんですよね、
って言ってましたよ、は
い、
確か
で去年だったかなの冬ぐらいに年末ぐらいに三木の防災センターで、うんそういうケーブル局のなんか会合というかそういうものがあったそうだと聞いております、
うん
だからそういうこうバンバンさんとかいろんな取り組み、まあ、ここらでしたら三木のところとか明石のケーブル局とかいろいろありますので、はい、そういう協定を結ばれてるんでしょうね、まあ、今度ちょっと、ね、あの、
う
ん、ラジオの方で大竹ディレクターに、ね
ね、
確認を、はい、いい加減なこと言ってもいいかんので、うん、大竹さん聞いてましたら次までにちゃんと資料をご用意くださいで、ですね、まあ、そのいろんなメディアを利用しようというところで平松さん、さっきちょっと NHK を昨日見ててっていうことを言われてましたね、
はい、
あれはさっきちょっとオフレコの部分で言われてたんですけども、ここから流すんですけど、
はいはいはい
はい、
NHK で何時頃だったかな、9時頃やってたと思うんですけど、
はい、
地区はね、ちょっとどこかはわからないんですが、はい、名前が出てきてたのは下影地区、
下影地区、
うん、っていうところだったんです。でそこでされてたのが、地域の人の、
はい、
得意な技能を登録しましょうという、
おどっかで聞いたことあるような、
うん、うちでいうチャンピオンマップ、
う
ん、
そうですね、
はい、
それを登録して重機を運転されてる方がテレビに映ってました。
下影とはどの影を書くんでしょう、
陰、
下の陰ですか、
はい、
はい、
うん、
お
ー、でもう一つされてまして、それは公民館でみんな寄られて、はい、机の上に大きな地図を広げて、
うん、
でそこにみんなで危険箇所とか、
うん
避難経路とかを書き込まれてた。
ひょっとしたら今ちょっと検索してみましたが、下影地区というのは豊岡にありますね。
あ、私ね見ながらね
豊岡かな
と思って、豊岡かなって思ったんですよ、うん、
はい、
というのも、
はい、
街の風景が映ってる時に、
はい、
ここまで水没しましたっていう、
はいはいはい、
ポールのようなものが立ってて、
はい、
で水没って言ったら豊岡かなと思ってたんです
けど、ね、うん、
そちらの方で、まあ、うちの取り組みと同じようなことをされてたということで、
うん、
お、ええぞええぞ広まってる広まってるというふうには思ってたんですけど、
なかなかこう、うん、いい取り組みというか、
そうですね、
嬉しいですよ ね、 ね、この間もね、うん、ちょっと、メールが参りまして、
うん、
あれはどこでしたっけ、ブログで紹介されているところがございまして、
個人、
はい、あ、個人ですね、
うん、
でその個人の方が
韓国からもまた取材に来られる、
そうですそうです、朝鮮日報の方がいらっしゃるということで、
うん、はい、
びっくりしております、うん、兵庫県に出向されてた韓国から、
はいはいはい、
パクさん、
あ、パクさんか、
ボクさん、ボクさんと書いてバクさんですね、
うんうん、
が一緒に来られるということで、バクさんがまた我々を打っていただいたんだと思いますが、多分ね、多分ですけど 一棒とセットかなとまた思っておりますけど、ワールドワイドになっていけば非常に嬉しい限りだなと思っております。
もう来週ですよね。
来週19日のねお昼からやってこられるということで聞かさせていただいてまして、あのお時間のある方は
月曜でしたね19ってね。
そうですね、はい、
筑田さん休みや言ってたね。
仕事ですよ。
え、筑田さん仕事ですか。
仕事ですよ。いや普通に月曜ですよ。その日は朝から大変な日や。
喫茶店とかあの月曜日休み多いんちゃうんですか。
え、まあ、そういうことも傍ら
傍らに
やっぱりしてお
りません。しておりませんか。この方は、神奈川県川崎市。あの川崎市といえばいつもあの、防災会の記事の原稿でイラストを使わさせていただいている、うん、なかなか素晴らしい防災先進地域です、はい、でそこ の, あのライオンズマンションの下川さんという方から、うん、
はい、
あのお便りをいただきまして、で、まあ、うちの取り組みに非常に、感銘したということで、自分たちのブログにも紹介させていただきたいということで、
うん、
この方に、はい、あの、うん、返信のメールもちゃんとお返ししておきました。でその中でびっくりしたのは、その下川さんが教えていただいたんですけれども、内閣府防災担当企画官の方が、その方もブログを作られてます。ちゃんともうしっかりした渋さんの防災日記っていうブログを作られてるんですけど、その中にうちのグリーンシティがすごい書かれてまして、
うん、あ、そうなんですか、
はい、びっくりしました、うん、こういう地域があるということでご紹介を、
お役に立ってるわけです ね
個人のブログの部分なんで、その防災担当企画官がですね、うちをこう見て、まあ、いいと思われたのかどうか分かりませんけれども、いいと思われたんでしょう、うん、あの取り上げていただいているというのは本当にちょっとびっくりしました、うん、で今回その下川さんにメールを返させていただいた中で、ちょっと私なりにあの、まあ、メール返チックにですね、まあ、詩人大西章介としては、うん、歌読み人大西章介と言ってもいいのかな。まあ我々が巻いたそのタンポポのような種がね、風に乗って、
うん、
我々の知らないところへ飛んでいって、
うん、
知らないうちに芽が出て花が咲くと、
うん、
いいこと言うでしょ。しかしところがその土地の、うん、なんか言いたいことあるわ。いやいやいや土地のその風土とかね、
うん、
その土によってね、うん、やっぱり全然違う花というか新しい新種になって花が咲いていることに嬉しく感じますということでお返しさせていただいて、もう我ながらうまいこと書くなと、
自画自賛、
自画自賛。いやそれはもう、いやでも下川さん褒めていただきました、はい、で、まあ、あのたまにこういうメールがね、
うん、
全然知らないところから飛んでくると、うんうん、めちゃくちゃ嬉しいですよね、
うんうん、
正式に自分のやってることもこういう環境の仕事をしてるしということで書いていただいて、その会社の中でもこういう紹介をさせてもらおうということ、まあそういう中であのもう一個びっくりしたのは、この間のというところでその続きを、
うん、
ごめんなさい、音楽の後にしたいと思います、はい、はい、次の曲は何でしょう。
ビギンの、
お、
まあ、灘蒼蒼ということで、
はい、
はい、これは
ビギンよりも
夏川りみさんの方がなんか
有名になってしまうんです
けど、その夏川りみさんが原曲、
はい、
で夏川りみさんが、まあ、
カバー
という形なんですけど、
これはどっちを先に流すんですか。
ビギン、いや夏川りみさんでしょうね、
でしょうね。
先ほどのスマップと同じパターンで、
はい、
はい、いうことでじっくりお聞きください、
はい、
はい、お願いします。